今日はイザヤ書66章です。このところに神の栄光の現れが記されてあります。一節に主はこう言われる、天は私の王座、地は私の足台、あなた方が私のために建てる家は一体どこにあるのか。天も地も、二節のところにこれらすべては私の手が作った、そのように言われるわけです。しかしエルサレムにおいて神殿建設がなされ、そしてまたこのバビロンによって滅ぼされたわけですけれども、しかしまたバビロンから帰ってきた人たちがこの神殿を建設していく。しかしあなた方が私のために建てる家は一体どこにあるのか。神様が求めておられるのは、実は建物としての神殿よりはむしろ私たち自身が神の神殿になることを求めておられるわけです。二節の後半を見ると、私が目を留めるもの、それは貧しいもの、霊の砕かれたもの、私の言葉におののくものだ。神様はそう言われているわけです。いくら立派な神殿を建て、またそこでこの犠牲を捧げても、もしその心が神様の御心にかなうものでなければ、決して喜ばれるものではないわけです。そのことは三節のところに、牛をほふる者が人を打ち殺す者とあるわけですけれども、牛をほふる、これは神様に生贄を、全焼の生贄、犯罪として捧げる。しかし実際は人を打ち殺す者になってしまっている。おそらくはそれは手を持って人を殺す殺人というよりは、むしろ言葉で人を傷つけ、そしてまた苦しめる、死に至らせる、そういうことではないだろうかと思います。三節の終わりを見ると、実に彼らは自分の道を選び、その魂は忌まわしいものを喜ぶとあるわけですけれども、それは自分自身を楽しみ、そしてまた人をこの苦しみに陥れてしまうような、そういう姿ではないかと思います。四節には、私も彼らを厳しく扱うことを選び、彼らに恐怖をもたらす。このことがあのバビロン捕囚という形で表された。エルサレムは壊され、そしてまた神殿も破壊され、そしてまた廃墟となってしまった。それが現実であったわけです。4節の終わりに、私の目に悪であることを行い、私の喜ばないことを選んだからだとあるわけです。私の目に悪であることを行った。私たちは神様から見られたらどのようなことを行っているんだろうかということを思うわけです。ですから私たちは人の前で生きるということも大切なことであるわけですけれども、しかし全てのものを創造された神様の御前に忠実に歩む、そしてまた真実に生きる、まさに洪水前のノアのように神様に忠実に生きるということを求められているのではないかと思います。五節に、主の言葉におののく者たちよ、主の言葉を聞けとあるわけですけれども、後半のところに、主に栄光を表せよ、お前たちの楽しみを見てやろう。実はそういう人たちはもう昔の時代から今日もいるわけです。もし神がいるならば神を見せろという人たちは今もいます。五節の終わりには、しかし彼らは恥を見る。まさにバビロンの捕囚となったイスラエルの人たちが解放されて、そして荒れ果てたこのエルサレムに帰ってきて、都を、そしてまた神殿を再建築する。そしてそれは周りの異邦人たちはもうそんなことはやっても無駄だと、そのように言ったわけですけれども、しかし神様はそのエルサレムを再興し、神殿を新しく建てられた。 この言葉は6節に、都から騒ぎが、宮から声が聞こえる、敵に報復する主の御声がとあるわけなんですけれども、この神殿建築再建に関しては、このまたネヘミヤ記には記されてあるわけですけれども、神様が彼らを励まし、そしてまたその励ましによってイスラエルの人たちは再興することができたわけです。7節には、この彼女は産みの苦しみが来る前に産み、陣痛が来る前に男の子を産み落とす、そして8節の後半にも、地は一日の苦しみで生み出されるだろうか、国は一瞬にして生まれるだろうか、ところがシオンは産みの苦しみと同時に子たちを産む。これはこのエルサレムの復興、神殿がもう一度建て上げられる、それはまさに周りの異邦人にとっては驚くべきことであったわけです。おそらく人間の手によるならば、もう何年も何十年もそれこそかかるような、そのような働きがもう瞬く間になされていく、それはまさに神様の働き、そしてまた復興の姿を私たちは教えられるわけです。しかしこのことは私たちにおいては、イエス・キリストによるこの再創造、それは第二コリント5章17節に、誰でもキリストに会うならその人は新しく作られたものである、古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなったのである。ですから私たちもイエス・キリストによって全く新しいものに作り変えられる。かつては家で家庭内暴力を振るっていた、そういう人がイエス・キリストを信じて心が変えられて、そして家族を愛する者に変えられた。私はそういう人にお会いしたことがあります。まさに神様は新しい創造をしてくださり、そして私たちを内側から作り変えてくださる方である。10節に、エルサレムと共に喜べ、すべて彼女を愛する者よ、彼女と共に楽しめとあるわけですけれども、それはまさに復興したエルサレムの姿であり、そしてやがてはこれはイエス・キリストが再臨される時に、エルサレムはまさに神の花嫁、そしてまた栄光を表すものとして、そのところに再臨のキリストはまた再び地上に降りてくださるということが将来においてなされるわけです。このことは12節に、見よ、私は川のように繁栄を彼女に与え、あふれる流れのように国々の栄光を与える、千年王国がやがての時に樹立される、そしてその ところにまた国々の栄光を見るということが現実に行われてくるわけです。13節を見ると、私はあなた方を慰める、エルサレムであなた方は慰められる、まさにエルサレムに人々は集まってくるわけです。18節のところには、すべての国々と種族を集めに来る、彼らは来て私の栄光を見る、そしてそのことは20節のところにも、あなた方の同胞を皆主への贈り物として、私の聖なる山エルサレムに連れてくる、このことがこのキリストの再臨、その時にはもうすべての諸国から人々が集まってくるというような、もう壮大な姿があるわけです。まあ、今日でも聖地旅行、もうクリスチャンの人たちはもう聖地に一度は訪れてみたい、そういう思いがあるわけですけれども、しかしやがてはキリスト再臨の時にはすべてのものが集められる、そして究極的には、実は22節に、私が作る新しい天と新しい地が私の前にいつまでも続くのと同じようにとあるわけですけれども、この新しい天と新しい地、それはやがては私たちが凱旋する神の御国、天国のことを指し示しているわけです。 いつまでも続く。永遠の都に私たちはやがては入らせていただくことができるわけです。そして23節には、新月の祭りごとに安息日ごとに全ての肉もなるものが私の前に来て礼拝する。それは黙示録にも出ているわけですけれども、この天の都では何があるのか。それはもうおびただしい数の人たちが神の御前に出てきて神様を賛美し礼拝するというその姿があるわけです。2節の後半にあった、私が目を留めるもの、それは貧しいもの、霊の砕かれたもの、私の言葉におののくものだ。それはもう言うなればレムナント、残された、もう取りに足りない、そういう者たちがやがては天の御国において神様の礼拝に加わっていくものとなる。しかしそれとは対照的に、神様を礼拝しない、また心から喜ばない、従わない者たちはまさに24節にある通りに、私に背いた者たちの屍を見る、そのウジ虫は死なず、その火も消えず。このことは黙示録を見ると、永遠の滅びというのはまさにウジ虫は死なず、その火も消えず、永遠の炎によって焼かれるということで黙示録の中には表されているわけです。やがてこういうことが起こるということを私たちは知らなければなりません。しかしイザヤはなんと2700年以上前に、彼は神様からこの御言葉をいただき、そしてまた人々にこのことを告げ知らせた。でもその当時の人たちはどれほど彼の言葉を真実に受け止めて、そして主に従うものとなっていっただろうかということを思うわけです。残念ながら、あの2700年前のイスラエルの人たちはこのことを受け止めなかった。そしてやがてはバビロンの捕囚となって連れ去られていき、70年もう人の一生を過ごさなければならなかったということがあったわけです。私たちはやはりこの言葉を、今21世紀日本の中に生きているわけですけれども、この言葉を真摯に受け止めさせていただいて、私たちは主に従い、そしてまた永遠の御都天国に凱旋し、本当に神様は語られた通りのことを行われた、そのことをまた私たちは御国にあって、本当にこの感謝を捧げ、主を礼拝するものとさせていただきたいと思います。